フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
フリーダムチンパンジーのジャンです。
はい。今回はおちゃらけバージョン。
はい。今回はね、印象深い邦楽の歌詞をちょっと紹介してほしいなと思いまして。というのもね、僕は歌詞が全く作れなくなっちゃって。
うん。
で、なんか一説にはその歌詞の才能っていうのが、メロディーを生み出す才能よりも早く枯れるというふうに言われてるんだけど。
そうなん。それも、
なんか、一説って便利だよね。何でも使えそうな気がする。
諸説あり、ね、その後に諸説ありますって言ったらもう何でもありだから、
ね。もう何でもありだから。もうゼロ一で生み出せそうだもんね。
で最後に知らんけどって言って。
出まやんみたいな。はいはいはい。
なんでね、まあ、せっかくなんで、歌詞から先に紹介してもらって、誰の曲っていうのね、クイズにしてもらっても構わないですけど。
じゃあ、ヒロシから。
あ、僕から、はい、じゃあちょっと、僕はね、じゃあ行きますよ。もう、当然メロディーはつけないからね。ポッドキャストなんで。朗読風に行きます。降り注ぐ日差しがあって、だからこそ日陰もあって、そのすべてが意味を持って、互いを称えているのなら、もうどんな場所にいても、光を感じられるよ。
わかんない。
もう一行目から分かった。もう今だって練習してるもん。
うん、すぐ分かっちゃうよね。
タイムリーやね。
それだけ歌詞の力があるっていうことだよな。すごいよな。
僕、この曲大好きっすね。
もうちょっと聞かせてよ。
いや、もうここまでです。ね、一節で。
あ、そこの一節なんですね。
うん、この一節で。はい。はい。
一曲の最初とかね。
うん。じゃあ、ケイン言ってください、これは。
一番綺麗なものって何だろうっていう一番最初の歌詞から始まるんですけど。
そうですね。
で、はい、ミスターチルドレンの、
はい、ギフトですね。
ミスチルの、はい、ギフトで。
はい、素晴らしい歌詞ですね。
もうすっげえいい歌詞やってる。
うん。
ほ
ん
といい歌詞。
もう、まあ、どこ切り取ってもいいんだけどね。
あ、ほんとそれ。
ね、白と黒のね、間に無限の色が広がってるとかね。
そうですね。
もう、すげえな
と。ほんと素晴らしいですよ。
素晴らしい歌詞ですよ。
うん、
じゃあ、2曲目いきますね。
はい、
うん。
そうだ、嬉しいんだ、生きる喜び。たとえ胸の傷が痛んでも。何のために生まれて、何をして生きるのか。
もう分かったな。
答えられないなんて、そんなのは嫌だ。
これはもう、
いい歌詞ですね。
全国民が聞いたことがあると言っていいと思います。
だね。
え？
あ、分かんなかった？
もう一回って聞け直しはいいんやけど、
はい。いや、いきますよ。そうだ、嬉しいんだ、生きる喜び。たとえ胸の傷が痛んでも、何のために生まれて何をして生きるのか、答えられないなんて、そんなのは嫌だ。
いやー、いい歌詞ですね。
いい歌詞ですね。ちなみに、柳瀬隆さんが書いております。
あ、そうか、そっちか。
うん。
アンパンマン。
アンパンマンのマーチですね、これ。いい歌詞だなと思う、これ。ね、絵もうまいけど歌詞もいいなと思って。
ああ、なるほどね。
出てこなかったか。メロディーがない。
メロディーありきで聞いてたから。
そうだね。
そうだね。メロ線ないね。
明るく歌ってるしね。
そうだね。明るく歌っちゃってますけどね。うん、
すごい深いなと思って。まだまだありますよ。
うん。
はい。
じゃあ行きますね。どれほど深く信じ合っても、わからないこともあるでしょう。その孤独と寄り添い生きることが愛するということかもしれないから。
で、わかんない。
わかんない。
わかんない。
わかんないです
。これ、わかんない。
はい。
一番最初の、
どれほど深く信じ合っても、わからないこともあるでしょう。
そうか。
その孤独と寄り添い生きることが愛するということかもしれないからっていうね。
紅白かなんかで聞いてる。あ、家族。
そう、家族になろうよ。
あ、家族になろうよ。
それは、まさはるさんね。
うん。うん。うんこれもいい歌詞だなと思って。じゃあ、これはわかるんじゃない？ああ、心に愛がなければスーパーヒーローじゃないのさ。
世代が何も限られるんですけど。あ、皆さん、行きました。
若い子わかんないね。
うん、
はい、何でしょう、これは。
ケンネクマ
ですね。
ゴーファイト。
ゴーファイトですね。
いいっすね。
ここの歌詞いいよ。これ素晴らしい歌詞じゃない？ これ歌詞、森幸之丞さんっていう人だって。
これめっちゃ有名ですよ。
ああ、有名じゃない。
ドラゴンボールとかほとんどこの人ですからね。
そう、ドラゴンボールのチャラヘッチャラもこの方だし、渋垣隊とかね、70年代から80年代のアイドルの曲めちゃくちゃたくさん存在してますね。
氷室さんとか、布袋さんの曲とかだよね。
う
ん、
ね、すごいね、
うん。
こういう知られざるすごい作詞家っているよね。
いや、もうすごい有名だと思いますよ。
あ、知られざるって言って失礼。
かなり有名だと思いますね。
かなり有名ですね。
はい、あ、そうですか。
はい。はい、かなりですね。
失礼をしました。はい、じゃあ次、これ。これは情景がね、浮かんでくるという意味ですごい好きなんだけど、雨上がりの庭で口なしの香りの優しさに包まれたならきっと、目に映るすべてのことはメッセージ。まあこれ歌詞の
ね、
歌詞
が
出てきちゃってますけど。
わからないと思いましたけど。
しかも今の中に本気に曲名入って出てきてるから。
これは指摘ですよね。
そうですね。
ね、これすごい。匂いまでね、出てくる。情景も浮かぶし。
いや、そのメッセージ、ね、香りまで入ってすごい。ね。
すごいね。すごいよ、これは。松任谷由実ね。松任谷由実さんの優しさに包まれたからね。はい、あ、この頃は、まだ荒井由実時代か。
そっか、まだ荒井さん時代だね。
荒井由実時代のこの曲のバージョンもいいよね、すごくね。
本人ね、歌詞じゃなくて、作詞作曲画でデビューしたかったらしいからね。
あ、そうなんだ。
あ、そうだったんだ。
そうそう。でも、まあ歌ってみって言われて、無理やり歌わされたって本人は言ってますけど。
うん、あ、そうなんだね。うん、じゃあ次。もし何も忘れられない世界で出会い合ってしまったら、憎み合うのはやめるだろうか。もし何も覚えられない世界ですれ違ってしまったら、振り向き合うようになるだろうか。
じゃあ映画の主題歌っぽいですね。
これすごくね、いい曲なんですよ。
題名は出てこないんですけど。
これ、バウンディです。バウンディ、まばたき。
あ、
まばたき。ああ、はい、はい。
うん、この曲すごい好きでね。
うん。
この曲はすごくメロディー。世界平和的な歌詞になってる、全体で。
ああ。
いい曲です、これは。じゃあ、次いきますね。
すごい、めっちゃ持ってるね。
めっちゃあるね。
めっちゃある、ね、
うん。想像して、そこに国なんてないと。そんなに難しくないよ。
わかってる
よ。殺すことも死ぬこともないんだ。
マジ。
そして宗教もなくて、想像して、すべての人たちが平和に暮らしていると。
ジョンさんにそれ聞きますか？
はい、ジョンさんどうでしょう、これは。
いや、イマジソでしょ。
そうですね、イマジソ。なんでそこで、そう。
社内外国人か
い。ケソみたいなね。イマジソ。
うんとそのカタカナがわからない。
外国人か。
そうか。
はい、ジョン・レノン、イマジンですね。
そうですね、イマジソですね。
いい曲だね、これね。
素晴らしいです。
じゃあ最後に行きますよ。ぴょん。みんなでぴょん。二人でぴょん。
ジョンさんに聞きますか。
これもジョンさんに聞きますか。王様バンエーのジャンプだね。
これはまあね。なんてコメントしたらいいんか。
だって僕、今回教えてくれた人に問題出すって。
え、それ気に入ったの？
気に入った。いや、このね、センス、やっぱりすげえよね。すごい。
このセンスすごい。
センスね。
あ、でも、あ、もう一曲僕、どうしてもこれ、言わせて。
何曲でもいいですよ、もう。
はい。いきますね。いつか僕らはここから消えていくけど、この思いだけはここに留まって、足元散らばって、うつむいていたら見えるように。
あ、これ。
ちょっと僕に聞きますか。
作詞者剣だね。フリーダムチンパンジーのうまくいくように。
聞いたことあったでしょ。
うん、これもね、情景浮かぶっていうかね、情景浮かぶというか、物が散らばるわけじゃないんだけど、
うんうん、
なんか、うん、いい歌詞書くなと思ったよ。
いや、おしゃれな歌詞のセンスあるよね。
ね、
うん、
いいっすか。当時はそうだったんだね。
ちょっとね、
もう今じゃもうコミックの香りしかしないです。
今の方がストレートっていうね、10代みたいな曲作るっていう。どういうこと？
逆転してる。すごいっすね。
いや、でも本当にいい曲だと思う、これは。
絞り出しなかった。
まあ、思いがね、やっぱり、まあ、どういうね、友達に向けたかっていうのはちょっと悲しい感じの曲でもあるんだけど、
そうですね。
うん。うん。まあ何かあったんだろうなっていうのは察するけど。
あ、まあまあ自分ですけどね。
うん、自分自身。
あとまあ、最初の一番とかの歌詞は、ね、イメージしてる人がやっぱいるんだけど。
うん。
うん。で、まあまあ、僕たちって言ったらいいのかな。その、友達とか
ね。そうだね。
うん。
うん。まあこれ本当だから思い出をね、残していくというか。
うん。
そういう感じだよね。
そうですね。
散らばっていくものはね。
そうだね。で、そのまあ、うん、その前にね、砕け散りながら僕らは進んでいくっていうのがね、うん、その砕け散ったかけらなんだよね。うん、そういう実は、ね、伏線があったり、
ね。うん、なるほど。砕け散りながら僕らは進んでいくの、砕け散ったものなんだね。
そう。砕け散って、塵になってる。
まあ、僕らいろいろ砕け散ってきたもんね。
砕け散ってきて、そう、いっぱい砕け散ってガラガラになってるんだけど、うん、もし僕らの後に続くものがね、その砕け散った破片を、下に向いてしまってるんだったら、その破片を見て。
うん。
元気を出してほしい。
砕け散って大割りじゃないっていうかね、ゴミになってないとこがいいよね。
そう。それは繋がるよっていうね。なんとなく絶望の中に小さな希望ですね。いや、いい歌詞だと思います。はいはい。ごめんごめん。
うん。はい。ということで、僕のたくさん出しましたけど、好きな歌詞でした。
じゃあ、ジョンさん、ジョンさんの前に僕が行こうかな。もう絶対わからないコーナー。うんうん、
そうなんだ。いや、僕もわからないっすけど、その、
まあね、いいよ。それはもう、じゃあクイズ形式じゃなくていいよ。
とりあえず本編はここで終了みたいなんでいいんじゃないですか。
そうですね。そうですね。それ、そう、本編はもうこれ佐藤君の十分面白かった。最後なんか番宣みたいになってますけど、あ
れ。手前味噌ですけどね。
手前味噌になってますけどね。
うん。どうぞ、二人の好きな歌詞教えてよ。
これちょっと言わせてもらっていいですか、
うん、
これマッキーの曲だっけ。
マッキーね。
はい。寂しがり屋はいつも僕に笑ってくれた。うん、自分より寂しい人がこれ以上増えないように。そんな君に少しも気がつけなかったけど、一番伝えたい言葉はごめんじゃなくてありがとうっていう。
あ、俺聞いたことはある。聞いたことある。
あるでしょ。
うん、曲名は出てこないけど。
そう、素直っていう曲。
名曲だよね。隠れ名曲
だ
よ。
隠れ名曲だと。これもピアノだけの弾き語り。で、それで、すごく良いっていうものでございますね。
うん、はい。いい、この曲ね。
そう。これもね、バンドにしないからこそ伝わる曲って言ったらいいですかね。
うん。
うん、めちゃくちゃいい曲だなって思うんですね。
いいね。
はい、はい。
他にはどうですか？
まずは一つはこのですかね。
うん。
あ、じゃあ、なんかありますか？
ああ、僕はじゃあ、ですね、ヨルシカのヒッチコックって曲ですね。
ああ、全然知らない。
全然知らないでしょ。全然知らないと思いますけど、すごく歌詞がいいですね。
そうですね、ヨルシカはいいですね。
雨の匂いに懐かしくなるのはなんでなんでしょうか。夏が近づくと胸がざわめくのはなんでなんでしょうか。人に笑われたら涙が出るのはなんでなんでしょうか。それでもいつか報われると思えばいいんでしょうか。で、まあ、いろいろ続いていくんですけどね。
うん。
うん。さよならって言葉でこんなに胸を裂いて、今もたった数瞬の夕焼けに足が止まっていた。先生、人生相談です。この先、どうなら楽ですか？そんなの誰も分かりはしないよと、なんて言われますか？とか、まあ、こういう感じです。
もう、素敵だね。
やっぱ今風だな。
モラトリアム。
うん、やっぱりその若さがないとね、出てこない歌詞だよね。
うん。
うん。
うん。で、まあ、おじさん、おばさん、まあね、僕らもでも当然通ってきた道ではあるし、
うん。
なかなかキュンキュン来ますね、これは。
俺は来ますね。
うん。
本当そう。いい歌詞ですか。
まあ、やっぱり若い人の歌詞を見て、やっぱり若い人の気持ち、特に今と昔とまた違う感覚もあるから、そういう部分を知れる感じもするね。
うん、
うん、やっぱうちの子の世代、やっぱりちょっとわかんないとこあるもん。
あ、そう。
すごいいい子が多い。すごくね、今ね。だけどきっと悩んでもいるんだろうし、ね、その辺の気持ちが、まあ、だんだん離れていくとわかんなくなるからさ。そういう意味でも音楽の歌詞見るっていいかもね。大事かもね。
そうだね。うん、あんまり最近ね、詩を読むっていうような暇はないじゃん。
ああ、そうか。まあ、どうなんだね。若い子はどこまで、その、詩に意識を持ててるか分かんないけど。
うん。うん、あ、ごめんね。
僕は、サウンド、歌ありきだと思うけどね。
あ、基本は。
うん、まあ、うん、あのやっぱ、すごい歌詞が良くても、曲のメロディーとか歌が、むちゃくちゃ、なんか入ってこない気がするんだよ。
そりゃそうか。
そう。
そうね、うん。で、その曲調と歌詞がぴったり合ってるのがいいのか、合ってない場合でもいい場合もあるじゃん。よく聞いてみたら。
あるんや。
とかね。
いや、あの、洋楽ってさ、あの、
うん、
特に、あの、ハードロックとかメタルとかってさ、あの、歌詞がわからないから聞ける部分があるんだよね。
うん、ああ、逆にね、音としてね、音楽、楽曲としてね。
そう、歌ってる内容、本当なんか、バカみたいな歌は多い。
まあ、本当にあの、本人たちも適当につけたとかね、いうのもあるもんね。
王様が言ってたんですね、王様。
王様
確かにね、かっこいい曲だけど、歌詞見たら、幻滅みたいなね。
そうそう、スモークオンザウォーターとか、そうだもんね。
確かにな。楽曲はかっこいいけど、確かに内容はない、全くないね。確かにな、うん。そういうのもあるかもな。県他にもありますか？
他ですか？あの、まあ、前も言ったけど、藤井風さんはとても姿勢感があって、うん、やっぱり良くて、
うん。
で、あの、帰ろうっていう、一番好きだって言ったんですけど、うん、最後の方のサビなんですけど、あの、うん、ああ、すべて与えて帰ろう。ああ、何も持たずに帰ろう。与えられるものこそ与えられたもの。ありがとうって胸を張ろう。待ってるからさ、もう帰ろう。幸せ絶えぬ場所帰ろう。去り際の時に何が持っていけるの。一つ一つ荷物手放そう。憎み合いの果てに何が生まれるの。私が先に忘れよう。ああ、今日からどう生きていこう。っていうのがあるんですけどね。
ああ、いいね。
もう本当に、はい。これ最後ね、もう歌詞と相まっても泣けますね。うん、素晴らしい。
いい曲だよね、これ本当ね。
うん、あ、もうシンプルにいい曲だよね。本当に。
ね。
うん。
旅路もね、いい歌詞だもんね、あれね。
あ、うん。そう。
うん、
旅路がね、本当に、あの、スタートであり、帰ろうが、週末であり、
うん、
この2曲でもう、かなりね、スタート、始めと終わりをもう表してるというね、凄まじい構成ですけどね。これがデビューアルバムに一緒に入ってるんだ。
うん。
ね、どんなすごい人だと思うね、本当。
そう。あの、本当にできる人ってね、あの、歌詞書ける人は、うん、若くても、あの、老成した曲もね、歌詞も書けたりするし、サイモン・ナガー・ファンクルなんか、本当に若い頃に、いきなりブックエンドっていう曲があるんだけど、
うん、
これあの、ベンチに老人が両端に座ってるっていうのが、まるでブックエンドのようだっていう。もうあの、もう本当に老境にかかった人のような歌詞なのよ。内容が。これから死に向かう的な歌詞なんだけど、
うん、
20代でこれ書くみたいなね。
すごいね。シーナリオさんも
そうだ、ね、
うん。いらっしゃるんだね。そういう。
ね。
とてつもない、なんて言うんだろうな。もう想像力を持った人って言ってもいい。
うん。
ね。
あ、でも人類愛的なもんがあるよね。結構、大きいね。スケールが。藤井風さんの歌詞は。
大きい。その通りだと思う。うん、もう半径10メートルとかその世界じゃないもん。ね、
だから、あの世界でも受けるんだろうね。
ああ、そうだね。強度が高いんだろうね。
うん。ね。
あと、思えば、あの、なんなんみたいなね、岡山弁丸出しの曲。
地域限定みたいな。
地域限定みたいな。
ローカルな曲。
わかる人がほとんどいないという。
岡山の人だけ楽しめるっていうね。
そうね。あの振り幅もすごい、
ね。
真
に楽しめるの岡山県人だけっていうね。
そうそう。そう、わかる人だけわかる。すごいよね。
確かに。
それ面白いな。
面白いな。
ね、うん、
振り幅すごいな。
郷土愛と人類愛っていうね。ほ
ん
と。
うん。
両極端ですね。
ジョンはどう？他には。
僕はね、アンプオブチキンのリボンって曲がすごく好きですね。
ああ、出てこないな、これ。
でしょうね。まあ知らない曲選んでるけど。
うん。
これはね、僕たち、この、まあ、この友達3人じゃないですか、うん、今ね。
うん、
それを歌ってるような曲でもあるし、夫婦を歌ってるような感じでもあるし、この曲のコンセプトは、バンプオブチキンがデビュー20周年で作った曲らしいんやね。
へぇ、
なので、まあ、バンドの曲、バンド20年間頑張ってきたっていう曲なんだろうけど、
うん、
いや、自分たちにもこう、向けたメッセージかなって感じがするね。
ああ、そういうのいいよね。いろいろ取れるっていう歌詞あるよね、たまにね。
これはもうアレンジも含めて、もう100点満点ですね。
それぜひ、
すごい
曲もね、後で聴いてみよう。
本当に好きですね。
うん、
ちょっとその一部の、
はい、
歌詞教えてください。
教えてよ。
歌詞ですか？まあ、いろいろ抜粋しますよ。
うん。
嵐の中をここまで来たんだ。嵐の中をここまで来たんだ。出会って生まれた光追いかけてとかね。あと、たくさん笑ったり、それよりもはるかに少ない。泣いたり怒ったりしたことの全部が音符になって繋がって僕らを結んだ。こんな感じです。
いいですね。
はい。いや、本当に。いいですよ。みんな知らない曲をあげてますけど、新しい出会いに、ね、なると思う。
そうだね。
うん。そうですね。あざす。
はい。
いいね。歌詞の力すごいね。でも、やっぱり、その作詞作曲するっていうのが、昔は別だったでしょ？分業制で。作詞家がいて、作曲者がいて、歌う人がいてっていうね。それがいつからかね、その、シンガーソングライターっていうブームというか。あれは、誰から始まったのかな？ボブ・ディランとかかな？
いや、ビートルズって言われてるけどね。
ん？
ビートルズ。
ああ、ビートルズから、あ、そっか。
うん、
当時すごかったんだよね。その、自分たちで作詞してっていうね。
ってことらしいよ、うん。自分たちで作詞作曲して演奏してっていうのは。
ああ、全部完結してるっていうね。
そうそう。
だから若者が共鳴したし、熱狂したんだろうね。
うん。そういうのが、
自分たち
の、ね、あまりなかったらしいね。まあ、ゼロってわけではないと思うけど。
ないだろうけどね。鮮明に押し出してきたっていうね。
うん。
そうか。やっぱすげえな、そう思ったら。
すごいね。本当に何でもビートルズだね。
そう、ともかく全部の才能がいるわけでしょ。作詞能力、演奏能力。
そうだよね。
ねえ、作曲能力。
うん。
そんなことある。
いや、本当はもう、ベートーベンとか、バッハのレベルだと思うよ。
そうね。
まあね、もう。
うん。
本当
漫画家さんもそうじゃん。ネーム考えてさ、もうストーリー考えて、で、絵も描かないといけないでしょ。
うん。
才能がいくつも必要っていうのはちょっと厳しいよね。漫画家にしろ、そういうシンガーソングライターにしろね。
どうも。本当。
作詞作曲できてもさ、歌が歌えないんじゃ、ね、どうしようもないし。
うん。
厳しいよな、そういう世界って。
まあ、ね、アドさんとかもね、
うん。
歌専門ですけど、まあ素晴らしいですけどね。
うんうん。まあね、別にそれでいいんだけどね。
そう。なので、分業でも全然いいとは思いますけど。
うん、と思う、うん。
うん。
と思うな。
うん。
うん。
できる人はすごいよね。
そう、できる人はやっぱすげえなと思う、
ね。割と聞く人も、それを求めてる人も一部いるから。
そうだね。やっぱ自分の気持ちを自分で歌ってほしいっていう、ね。
そう。なんだよね。
メロディに乗せて。うん。
やりたいのは山々やけど、まあみんなができるかってそうじゃないよね。
そうじゃないね。
ね。
うん。すごいな。プラスビジュアルまで良かったりするでしょ
う。もう藤井風さんとか、もう殴
ってた。全部持ってやがるって。
本当に。
身長高いし、かっこいいし、作詞作曲、歌うまいし。
それ言ったらもう、神な女神が二人いて、椎名林檎さんと、うん宇多田ヒカルさんって、
うん、もう、すげえな。
もう世界が違うし。神すぎる。確実
な何もかも持ってやがる。
もう、とんでもない歌唱力を持って、とんでもない、ね、想像力を持って、むちゃくちゃ綺麗で、もう、すごい。
すべてを手に入れた。
絶対たどり着けない頂きだよね。すごすぎる。マジで。
すごいね。
もうすごすぎるから、マジ。
まあ、だからこそスーパースターなんだろうね。そう。
だからこそ僕ら、
スーパースターすぎる。
ね。うん。
憧れるし。
酔いしれれるんだと思う。
そうだね。
そうだね。
その一握りの天才ですよ。うん、
そうだね。
本当に一握りの天才だ。
憧れるわ。
いや、苦労もあると思うけどね。
まあ、そらそうね。うん、苦労はある。
すごい、ストレスとかね。誹謗中傷もあるだろうし。
そうね、
うん。ありがたいのは、我々素人なんで、もう全力で遊べる、全力で楽しめるっていう。
まあね、クオリティ低くでも出せるし。
もう、比べない
で。もう縛られない。
比べるもんじゃないな、これはね。
自分
も僕も結構いい歌詞作ってたのにな、昔。自分で言うのはなんだけど。
また佐藤くんがより素直になる瞬間が出てくる。その時にきっと。
ちょっと今、ちょっと疲弊してるから。
それがなんか合うよね。僕もジョンも、うん、共通してるのが本当に自分に素直に歌詞を書いた時に。めちゃくちゃ満足度が高かった。
ちょうどね、今、次男もバスケ9年間やってきて、今18歳で人生の半分をね、バスケで やってきたんだけど、それにずっと付き合ってきて、そこまででもないだろうなと思ったんだけど、実際その最後の引退試合が終わってね、その後、うちの子だけもう号泣してたんだよね。試合が終わったと。それ見たらなんか、俺も結構ギュッと来ちゃってね。
来るね。
なんかもうその全力でプレイしてる姿見れないんだと思ってね。なんか結構ね、ガクッと来たり、その後いきなりコロナかかったな、たぶん、気が抜けたなと。
ああ。そういうのを歌詞にしたらいいんじゃないの、もう、その
気持ちを。そうか、そういうことね。
うん。
そうだね。うん、気持ちをね、残しといてね。
なんかで、うん、なんかで見たよ。あの、自分の年表があるじゃん。
うん。
あそこに残るのはチャレンジしたことだって。
そうか。
だからもう、その年表にかけるほどチャレンジしたんだよ。
そうね。で、最後の試合も、まあ、地方大会でね、うん、他の県の1位で全国大会行くチームにも勝ったし、で、負けた試合もね、最後引退試合になったんだけど、そこの試合もすごい大活躍してね、まあ、チームで、その、黒人の後輩の子のに次いで、チーム2番の点数取って、
これすげえな。
終盤すごい追い上げたんだよね、うちの子が。
すげえな。
で、4点足りなくて負けたっていう、最後ね、悔しさで泣いてたんだけど、まあ、いいもの見せてもらったなとは思うけどね。
うん。親子揃って体験したんですね、うん。すごい、思うよ、
ね。いい体験だった。うん。
本当に。
もうそれを、
時の運
だ忘れないように歌詞にしたらいいんじゃないですかね。
そうだね。そういうことだね。
そういうことですよ。
少し消化してからになるかもしれんけど、今はもう燃え尽き症候群の最中なのか。
そうそう。うちの子も燃え尽きてね、引退したのに全然勉強してないっていうね。
だろうね。だろうね。
寝てばっかり。
それはそう、それだけのテンションだったんだよ。
で、俺は風邪ひくっていうね。大風邪ひくっていう。そっか、そうだね。確かに、歌詞のいいところっていうのは、その、嬉しいことだけじゃないもんね。悲しみとか苦しみも、その残すことに意義があるときがあるよね。
うん。
それで勇気もらえる人がいたりね。自分だけじゃないと思えたりね。
もう悲しみ。
前向きな歌詞が絶対いいと思う。もう限らないんだよな。
そう。悲しみ、ね。まあ
前向きな方がいいとは思うけど。うん。
いや、もう自分がどれだけ本気でやってきたかという、その裏返しもあるからね。
うん、あとまあ全てのね、経験が、そのミュージシャンにと、まあ作家もそうかもしれないけど、ミュージシャンにとっては特にね、全部無駄にはならないよね。
うんうん。結果は時の運だと。うん、正直言って、結果は時の運なところがあるけど、その自分が本気で打ち込んだ時間というのは、絶対に奪われない、うん。本当の人生の成果じゃない。
そこの胆力みたいなのがやっぱりね、年取ってくるとだんだん減ってくるんだけど、気力とかね、体力ね。
気力体力ね。あ、これはもう間違いない。
あと集中力ね、一番大きいの。うん。
それな。ほんとそう、もうちょっとね、いろんなストレスに
支え
なが
ら。もその中で二人はちゃんと曲作ったからすごいよ。まだまだいける。
僕は何年かかったか分かんないけどね。
いや、でもまだまだいけるね、これは。
曲1年以上のペースで。時間を使う。
ということでね、2人にね、まあ、僕もだけど、僕が一番多く話したから、印象に残る歌詞でした、今回は。はい。ということで、今回はこれで終わろうと思います。それではまた、さよなら。
さよなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見、ご感想、お待ちしております。
ごめん、最後、終了完全忘れてたわ。はい、完全に佐藤君その話を聞いて、おぉ、と思ってた。
まあ、でも本当ね、いい体験しました。
うん、できないよね、なかなか。
できない。
うん。
うん、
まだまだでもね、ケンもジョンもまだまだ子供小さい 構いるし、
うん、
ね、これから体験できると思ったら羨ましい。
うん、
ここからなんかあるかもしれないしね、うん。
まあ僕ほぼ終わったからね、これで。あとね、大学行って出ててくれたらもう、とりあえず子育て的には一段落つくなと思って。
誰もが笑っていられるように。